帰り道にストックがない気がしてわさびを買って帰ったら、家に3本同じものがありました。右からチーする。
イェーイ。こういうのでいいんですよ、こういうので。
あ、こういうのでいいですか。
こういうのでいいんですよ。
同じ本わさびがね、3本あってね、笑っちゃったね。
本 わさび。SB。
毎回不安になるんだよね、なんか。お刺身とか。帰った日にもしかしたらないんじゃないかと思って、使
あ
い
るよ。
切ったんじゃないかって。
切ってるわけないだろ、そんな。わさびなんて使い切らないんだから、あんな
で
もん。
も、なんぼあってもいいからさ、まあ、買い得かと思って買っちゃう。
そんなに使う？わさび。
わさび結構なくなるな、すぐ。
なんか、使い切ったことないかもしんない。
わさびを。
まあ、それは嘘か。
あれ、消しゴムはね、使い切ったことないわ。
確かに、化粧はない。
使い切ったことがないもの、他にありますかね？
ないですね。
ないか。なんかある気がする
文房具で言えばね、鉛筆とか。
な。鉛筆ね。鉛筆は僕、まあ、使い切ったというのかわかんないけど、延長するやつ、親が買ってきて、それ使ってたから割と使い切ってたな。
えらいね。
あとすぐシャーペンにしちゃった。
小学校の時も？
そうそうそう。小学校なんかダメじゃなかった？最
ダ
初。
メだった、シャーペン。
でもなんかさ、鉛筆の形したシャーペンがあるんだよ。知って
あ
る？
るね。あるあるある。
それ使ってたわ。
脱法？
脱法。
脱法シャーペン。
なんか持ち方がきっとダメみたいな理屈だったから、じゃあ六角形だったらいいのかしら。
それ、なんか指摘されることなかった？
いや、まあ、もうめんどくさくて言わなかったんじゃない？言ったらだって、またね、甲高い声で、あだこうだ言われてめんどくさいだろうから。
俺らバトエンが禁止になったね。
バトル鉛筆あったね。ああ、それはどうだったかな。
みんな持って、じゃらじゃらじゃらじゃらさせて遊び出すから。
なんかあれだよね、キャップつけてやるパターンもあるんだよね。
装備品みたいな。
そう
キャッ
そうそう
プ
そう。
装備品つけてやるみたいなね。
知ってるわ。僕はまあ当然買ってもらえませんでしたけど。
俺もね、やってはなかった、持ってはなかったかな。なんか、ドラクエだよね、あれね。
うん。あ、そうなんだ。でも確かになんか魔人斬りがどうのとか、ホイミがどうのとか言ってた記憶があるから、そうなんだろうな。
ドラクエやったことなかったから。
もう僕も未だにないや、ドラクエ。
全然、興味がわからなかった。バトエン。
禁止されてるものって結構謎なのあったよね。僕ね、なんか折り紙で、何枚も折り紙を同じような形に折って、コマを作る折り紙があるんだけど、これぐらいのお皿ぐらいのね、コマ。で、それを
コマ。
こう手で、
回るコマ。
そうそうそうそう。で、それをこう回して、ベイブレード的に遊ぶっていう遊びが流行って、で、なんかその真ん中に重しの銀のリングとかつけたり、
ベイブレードよ。
そうそう、外側にちょっと尖ったのをつけたり、
ベイブレード
そう、あとはなんか下の方をね、こう、セロテープとかで補強して、
だ。
なんか摩擦を少なくして、紙がこう、ちぎれないようにしたりとかね。そういうのやってたんだけどさ、それがもう、なんかある時に目に入ると危ないとかいう意味のわからない理由で、禁止になって、
苦しい。
まあ、かなり可愛い遊びじゃん、なんか。
そう
折り
だ
紙
ね。
で作ってね。自分のコマをこう、最強のコマをさ、作って。全然いいと思ってたんだけど、なんか、ある時に、回収になってね。なんか、何しろっちゅうねんって感じだったな。
目に入ると危ない。投げる人いた。
いや、投げるんだけど、地面に向かってね。回転させるから。
それかトライピョンみたいにこう、ぶつかった瞬間にこう、ピョンってジャンプしてこう。
ベイブレードね。
最弱と歌われる。
ベイブレードの僕の悲しい話したっけ？
何？
当然僕、ベイブレードも買ってもらえなかったわけなんですけど、流行ってたじゃないですか、学校の時に。
ああ、流行ってたね。
でも僕は結構欲しかったのよ、ベイブレード。そのコマとかも好きだったし、ベイゴマとかも好きだったから、ベイブレード欲しくって、まあ、ずっと言ってたのね。そしたらなんかある時に父親が買ってきてくれたんだけど、父親が中国にね、ずっと行ってる人で、基本的に1年のほとんどは中国にいるわけ。で、帰ってきたタイミングで、お土産としてベイブレードを持ってきたんだよ。それ開けたらさ、本物じゃないわけ。
出た、中国クオリティ。
そう。で、なんか、ベイブレードってそのプラスチックの中に、こう、鉄のリングが入ってて、また上にプラスチックがあるみたいな構造じゃん。お
そう
そ
で
ら
す
く
ね。
ね、鉄のリングが異常に重いのよ。
異常に重い。
そう。そん
ドラシ
で、
エルより重いってこと？
ドラシエルか何かわかんないけど、亀のやつ。
仮面のやつ。
より
防御型の。
重くて、なんか全く負けないのよ。
強
そう。で、強すぎて、お前のはダメって言われて、買ってもらって嬉しくて、輪に参加しようとしたら、一瞬でつまはじめ着物にされるっていう、ベイブレードだけに。
それ、いらなかったな、最後。いらなかったな。
いらなかった。
かわいそうだね。バトルチップとかもちゃんとついてたの？
中の魂みたいなやつ？
あ、そうそうそうそう。
魂もね、偽物がついてんのよ。
偽
なん
物、
か
よく
変
わ
な
かん
ド
ねえ
ラ
やつ
ゴン
が。
みたいな。ドラグーンじゃないドラゴンみたいなついてて。
ドラゴーンが。
この苦い思い出だね。
強いのは嬉しいね、でもね。
まあ、そう、なんか、持ち手がさ、すごい立派でさ、ブンってやるのとかみんな持ってたじゃん。普通のはなんかこう、鉛筆削りぐらいのちっちゃいやつなんだけど、発射器ね。で、僕はまあ当然その普通のやつなんだけど、みんなこう、手で持ったり、なんかいろいろ力が入るようになってたり、
あるあるね。
紐が長かったり、なんかいろいろあって、勝負になんないかなって思ってたら、普通のでも全然僕のやつが強
体格差で圧倒してる。フィジカル勝ち。
安定感が違すぎて
でもなんか長いやつもさ、最初買った時はこう曲がってる、カーブしてるからさ、それをまっすぐにするために、なんか熱湯につけるとまっすぐになるぞってか、なんかコロコロコミックに書いてあったのを覚えてる。
あれそうなんだ。曲がってんの？
なんかさ、そう、箱に入ってる分なのかわかんないけど、
折れちゃっ
なん
てん
かカーブを描いちゃってるんだよね。引く紐がね、紐というか。で、なんかその、曲がってると、なんかその分エネルギーをロスするから、まっすぐの方がいいみたいな、コロ
コロ
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 に。
に書いてありそうだわ
で、それで、お湯につけてみようみたいな。
まっすぐにね、ピンとね。
で、そのお湯さ、まあ、今考えれば、その熱湯だなってのはわかるんだけど、当時は、お湯であれば何でもいいと思ってたから、お風呂に持ってって、一緒に入浴したんだけど、全然まっすぐになんねえじゃんと思って
かわいい。
熱湯を使う権限ないからね、やっぱ小学生には。
そうだね。面白いな。
のすいな。
のすいね。小学校の頃何して遊んでたの？
何してたかな。でもボール遊びじゃない？ドッジボールとか。
ドッジボールか。放課後とかもやってた？
放課後はね、一回家に帰らないといけない理論が
そうだよね、基本はね。
あるから、で、学校から遠いじゃん。徒歩30分とか、まあ、2.5キロぐらいあったんで、なんか、あんまりなかったね。遊びた。帰って、一人でゲームやるか、あとは、まあ、家が近い友達の家に行ったりとかするか、だったかな？ で、ごくたまに、その帰った後、学校で再集合して、野球やったりとか。
でも40分かけて帰って、また40分かけて学校行ったら、なんかもう5時になっちゃうよね。
そう、でも遊びに行くときは、
うん、
チャリが許されるから。
あ、チャリがいいのか。すぐ着くんだね。
うん、そう、ヘルメットかぶってね。
あ、それはな、面白いね。なるほどね。
何してたの小学校って
。うん、ドッジボールとか、休み時間してたけど、
うん。
帰りは、まあ、学校に集合パターンなかったかな。誰かん家で、
スナ
ブラとか、
うんうんうん、
集合しても公園で鬼ごっことか、
ああ。
そんな感じだったかな。
あれは池に落とされたのは休み時間では
、うん、池は普通に休み時間。休み時間に、
普通に
普通に時間にコインに餌をやってたのよ、僕は。
うん、
池が休み時間で、スプリンクラーに当たったのが放課後ね。うん、
スプリンクラーに当たった？
あれ、その話セットでしなかったっけ？
したっけ？
親に
さ、ごまかした話？
そうそう。
あ、
なんで濡れて体操服なのよって言われるなと思って。
うん。それは放課後スプリンクラーに当たったっていう。
そう
ことにしたのね。
そうです。
で、その死亡推定時刻とのズレから、こう、嘘がバレるみたいな。
この乾き方はって、ね。
うん、そう。放課後にしちゃ乾いているな。
まあ、スプリンクラーからモア出てこないからね。ちょっと無理あるよね。の水話ということで。
先日ね、あの、ハスミ翔くん、ダウ9万のハスミくん。
うん。
たびたび話に出てますけれども。
はいはい。
先日のラジオで、
うん。
話してたのが、その、エゴサをするんだけど、
うん。
で、普通はさ、こう、ツイッターとかで検索、自分の名前とか検索して、ツイートを見るみたいな、
うん。
感じじゃないですか。
うん。
でも、その、ハスミくんがやってたのは、その、ポッドキャストで、その、ダウ9万とか、その、タグ付けみたいなのを探して、
うん、怖い。この展開は？
そのコンテンツを聞くみたいな話をしてて、
うん。
で、特にその、5月だっけ、その本公演、
はいはいはい、
ダウ9万の公演があった後に、まあいろいろ出るじゃないですか。
うん。
一番なんか多いのが、その2人でコンテンツのことを話してるみたいなのが、まあ、腐るほどあるらしいんですね。
そうなんだ。
うん。うん、で、そういうのをこう聞いて、何言ってるかな、みたいな。
うん。
っていうエゴサーチを。するんだって。
結構じゃあ時間手間暇かけた。
そう。多分この、俺もう少し話したと思うんですけど。
うん。
タグとかがついてたかどうかはわかんないけど。で、なんかそれで言ってたのが、そういうコンテンツのことを話すっていうテーマのもが多くて。
うん。
の割になんかこう、ネタバレになっちゃうのであまり詳しくは言えないんですが、みたいな感じで。逃げるなと。舐めんなよと
。ああ、言われちゃった。
うん。そう。これが、俺もなんかネタバレがとか言ったなとか思って。
確か見てねって言ってたね。
そう。
うん、
で、なんかその、俺らはさ、別にそこまでコンテンツのどうこうメインにしてるわけじゃないから。
そうだね。うん。
あれだと思うんだけど、その、こういうノラのさ、
うん。
ポッドキャストなんて、その、俺らのことを、まあ、好きでいてくれるというか、
うんうんうん。
人が聞いてくれてるわけだから、
うん。
その好きな人が何が面白いと思ったかっていうのを、話を聞きたくて、
うん。
聞いてるから、もう、恥ずかしがるなよと。
そうだね。
うん。なんかこう、こいつはこういうセンスをしてんのかと、値踏みされることを恐れるなよ、みたいな。
なるほど。
言って。
耳が痛いね。確かにね。まあ、こっからネタバレしますけど、ぐらい言えば十分かもね。
ね、そう。まあ、最初のね、頃は、我々もそういうのやってましたけど。
うん。
久しぶりに好きなものの話をしたいなと思いました。
ああ、お願いします。
あの、まあ、8月、今、撮ってるのが中旬ぐらいですけど、
うん。
4月の前半が、結構アイドルのライブが多くてですね。
ほうほう。
8月の6日に私立恵比寿中学のライブあり、
うん。
で、その2日後にフィッシュボールのライブあり、
うん。
で、13日、ネギっ子のライブがありと。
おお、珍しいだね。
一週間で約三つ行ってきたんですけども、
うん。
その中でも、ネギっ子のライブが、かなり良かったですね。
それはな、今回のライブが良かったんだと、
うん、そうだね、今回のライブが良かったんですよ。で、
というと、
今回のライブっていうのが、
うん。
ネギコン20周年記念ライブ、
ね。はいはいはい。20周年
そうなんですよ。
すご
ない。で、ネギコンメンバーが、去年、一昨年かな去年か一昨年どっちか忘れちゃったけど、まあ、出産、うん、全員出産して。
はいはい。
で、かなりこう、ああ、てか、グループでの活動をお休みしてたんですね。
うん。
で、今年の3月になって、その2年ぶりだか、3年ぶりだかに再開。
うん。
グループの活動を再開して、の、その、20周年のこのライブが、まあ、7月に新潟であって、
うん。
8月に東京でやるっていう、
うん。
満を持してのライブがあって、
うんうんうん。
よかったね。
よかった。
よかったね。うん。
どうよかったんだ。
あの
感想から逃げるな。
これはネタバレになってしまうので まずその、これを話したネギっ子の良さ。
まず大前提のね。
ああ、そうそうそう。こう、はい。まあ何がいいっていうのを説明するのも、なんか難しくて、めっちゃふんわりした感じで言えば、
うん、
雰囲気がめちゃくちゃいい。
うん。
三人の雰囲気もそうだし、
うん。
まあ、今回バンドの演奏でやったんですけど、
うんうん。
バンドの雰囲気もいいし、で、観客の雰囲気もいい。
おー、そうなんだ。
うん。ライブ全体、ネギっ子を取り巻く環境が非常にいい、優しい感じが、するっていうのが、まあ、一番のこう魅力かなと思うんですけれども、
うんうん、
そういう、で、その3人ともお母さんになったわけですね。
うん、
そういう母性なんかの部分も今回あったのかもしれないですけど。
母性なんかの部分。
うん、
感じちゃった？
母になって、まあ一瞬だけ感じた部分があったんだけど、
うん、
まあそれは、後々ね。で、まあそういう、こう柔らかい雰囲気をもう味わうことで、
うん、
心がすごく穏やかになりまして。
ああ、いいね。
次の日仕事でミスが発覚したんですけども、
うん、
非常に落ち着いて対処することができましたね。
ネギっ子ヒーリングが。
ネギっ子ヒーリングで。冷静に。
そういうパターンのライブもあんだね。なんか大体興奮したりさ。
そうそうそう。あの、
頑張ろうとかさ、
まあ、興奮、もちろんね、興奮もするんだよ。興奮、うん。だからその、前に2つのエビチューとか、
うん、
フィッシュボールとかっていうのライブが、
うん、
まあ、シャブだとすると
、ちょいちょい出てくるな、そのワード。やってる？
やってねえよ。絶対やってねえよ。シャブはちょっと言い過ぎか。その、うん、まあ、アルコール、お酒だとすると。
うんうん。まあ、ちょっとハイになってね。
そうそうそう。
うん。
ネギっ子のライブはなんか、もつ煮込みみたいな。
もつ煮込みじゃあ、まあ、一週間のうちに両方行くのが最高なわけか。
そうそうそう。普通に食べても美味しいし、
うん。
で、さらにその、まあ、お酒飲んでるときだったら、よりこう、染み渡るというか。
なるほどね。
これなんだよ、すねーって、みたいな。
20年コトコト煮込まれて。
そうそうそうそう。
なるほど。
味が染みた。
味がね。
うん。
え？
何の話してたっけ
怖い怖い。何が良かったのかよ、ライブの。
もつ煮込みを。 絞り出すので、いっぱいいっぱいにしています。そうそう、柔らかい感じでよかったんですけども、
うん、
あの、まあ、ネギっ子の説明で今ネギっ子の話してるけども、
うん、まあアイドルね。ご当地アイドルでしょ。
そう、ネギっ子っていうのは新潟を本拠地とするローカルアイドルでして、で、もともとその1ヶ月限定のユニットだったのが、好評につき20年やっているという、すごい稀な。
すごいことだよね。
うん。で、せこう、ネギっ子が長く続くのも、こう、周りを巻き込む力というか、そういうのが、非常にあるのかなと思ってまして、
うん、
あの、まあ、最初の活動から、なんていうのかな、まあ、現在、楽曲提供を多くしてる、プロデュースを多くしてる、コニーさんっていう人がいるんですけど、
うん、
そのコニーさんって人がもともとファン、ネギっ子のファン。
へぇ
ー。で、趣味でなんか楽曲制作みたいなのをしてたんだけど、
うん、
で、その自分で、なんかイベントを開いたときに、ネギっ子ファンだからネギっ子呼びたいみたいな。
うん。
で、実際呼んだら OK もらって、
うん。
で、せっかく自分のイベント呼ぶんだったら、うん、自分の楽曲を一個提供しようみたいなので、最初に提供したのが始まりで、で、そっからなんか、今度向こうから提供依頼みたいなのを、
向こうって何ネギっ子ね。
あ、ネギっ子。うん。ネギっ子側から提供してくださいって依頼されて、提供してってのがどんどん増えてって、今となっては一ファンから、その楽曲の
プロデュース。それは嬉しいだろうね。
うん。になったりとか、
うん。
あと、その先日 NHK でドキュメントを、ネギっ子のドキュメントをやってたんですけど、
へぇ。
そこでなんかネギっ子が所属してる事務所の今の社長さんが、もともと、その、レコード会社だったかなの人だったんだけれども、
うん。
ネギっ子ファンというネギっ子好きで、ネギっ子のサポートしたいみたいので、多分その事務所、今の事務所に入って、で、どういう経緯かはよくわからんけど、今社長をやってるっていう、そういうのとか、
うん。
まあ本当に今回、そのネギっ子が出産とかもあったりして、ラジオとかもやるんだけど、その時に、その事務所の人とか、ラジオ局の人が、赤ちゃんの子守をしてたりとか、
うん。
なんかこう、周りのサポートを、受け、続けている、られているんだなという。だそれをさせる何かが、彼女たちにはあるんですな、という。
なるほどね。全員作っているという。うん、
そうそうそう。
で、
何年か前に、そのネギっ子を題材としたビジネス書が出てて、タイトル忘れちゃったけど、ネギっ子の愛される力がマーケティングの教科書だ、みたいな。なんか、
うん、
そういう風に取り上げられるぐらいには、やっぱり、まあ普通のことじゃないのでね、ローカルアイドルが20年やって
る。確かにね。だってなんかさ、ファンとかの規模で言うとさ、
うん、
エビチューとフィッシュボールとネギッコはどんな感じなの？なんか、それぞれ全然全くイメージがついてない。
ああ、エビチューが多分一番多いかな？
多いんだ。
うん。
例えばライブするんだとどういうとこでやるとか、まあ、何人ぐらい
の。どうだろうな。最近だと、エビチュー全国ツアーとかも毎年やってるし、
うん。
一番でかいのだと、幕張メッセとか。
あ、そんなレベルなんだ。
武道館でもやったことあるし。
あ、すごいね。じゃあそれはトップアイドルだ。
で、ネギっ子は、なんかこう、まあ、ホールツアーとかになるのかな。やっても。
フィッシュボールラインハウスか。
あ、そうそう。今回もネギっ子はラインキューブ、渋谷のラインキューブ、
はいはい、
キャパ2000人って言ってました。はい。
うん、
フィッシュボールはもう、数百人のところで、やるような、
うん、ね、
規模感ですけれども。でね、曲もやっぱいいんですよね。
うん、
有名な人とかから。
あ、それは、
曲提供も。
なんとかさんが作ってんじゃないの？
そう、コニーさんが作ってる曲が一番多いんだけれども、 他にも、堂島康平さんとか、葛飾ラブソティの人とか、オリジナルラブだっけ、田島さんとか、なんかいろいろ、歴史とか、こう、なんかポップスの巨匠みたいな
歴史
巨匠歴史は巨匠ではないか。ピチカート5の小西さんとか。
コニーさんじゃん。
コニーさんじゃないかも。コニーさんではないかもしれない。そう、そういうのとかから、こう、いわゆる何ですか？昔渋谷系と言われていた、ような人たちからの楽曲提供を受けてて、おしゃれな曲もありつつ、ただこう、3人の明るい雰囲気っていうか、柔らかい雰囲気で、こう、キャッキャする曲もあったりとか、そういう温度差も非常に良いですね。
面白いね。20年間アイドルするってどういう感じなんだろうね。もう生き様アイドルだよね、完全に。
そうそうそう。
生き様芸人なので。
そのそのドキュメントでやってたのが、メンバーの一人に楓っていう子がいるんですけど、通称カエポっていうメンバーがいるんですけど、メンバーの中で一番若くて、で、12歳から始まって、で、唯一、大学にも行って、卒業してるんですけど、卒業してしばらく、24、5歳ぐらいの時に、なんか続けていけるかどうか不安になって、で、その時は、転職サイトに登録してたみたいな、話があって、その頃のネギっ子は俺はまだ知らないんだけれど、そういう、苦しい、時期があったりとか、で、さっき話した社長は、その、事務所の社長は、ネギっ子がすごい、忙しくて、潰れそうになってた時期も見てて、で、まあそういうのは、その3人には合わないんだな、みたいな。まあ売れたりすることも、もちろん大事なんだけれども、3人がこうダメになっちゃうなら意味ないし、
ちょっと仕事を抑えて。
そう、続けられる道を、続けられるようにサポートしていくみたいな。行きたいと思ったみたいな。
SDGs ってことね。
そうそうそうそうそう。それはなんかすごい理想的だなと思って。生き方として。そういう仕事をしたい。そういう仕事の仕方をで行きたい。季節してビジネス書的な感じになっちゃいましたけど。
いろいろ学び
があって、そうそうそう。まあ、いろいろ苦悩があった上での20年なんだなっていうのをドキュメント見てね、思いましたね。
今のはドキュメントから思った話か。ライブじゃなくてね。
あ、そうそうそうそう。で、そのドキュメントがあってのライブがすご
い。
すごいんだからもう。
いいね。じゃあ、アイドル界だけど、ネギっ子の話は割と初めてだったかな。結婚の話はなんか聞いたような気がするけど。
あ、そうだね。結婚の話はしたと思うけど。そんなこう、20年の、歩みがあっての、今回のライブみたいな。あ、まあ20年が歩みがあっての、またちょっと別の話になっちゃうけど、写真展みたいなのも先週、ちょうどそのライブ前の1週間ぐらいに、東京で開催されてて、歴代の、ナタリーの人がね、撮った。
はいはいはい。
写真が、写真展で、掲載されて、それもこう、20年の歩みを画像で終えるものだったりとか、
お
そういうドキュメントがあったりしての、その今回のライブで、なんかこっちも、
すごい高まって、事前にさ、もう盛り上がってたんだね。
高められての、やつだったから良かったっていうのもあったと思うんだけど、で、今回ね、ネギバンドっていうのが、さっき言ったバンドの演奏、の、ネギ、だいたいいつもそのメンバーで、おなじみのメンバーで演奏があって、またその人たちもね、そのずっとやってるから、仲がいい、楽しそう。そのネギっ子のライブってペンライト、ネギライトっていうのがあるんですけど、ペンライトが、その、ネギのデザインになってるっていう、拡張には今、お店、
ああ、なるほど。
上半分が、
上が緑なんだね。
緑になってるみたいな。 で、グラデ、ちょっとグラデーションがかかってて。
うん、かわいいね。
うん。で、こういうのをこうみんなで振るんですけど、
うん。
バンドメンバーも持ってて、で手が空いてる時とかに、こうみんなで一緒に。
振ってんだ。
振ってたりとか、それもすごい楽しそうで。で、まあ、久しぶりに、こう声が出せるライブみたいなのもあって、
うん。
そういうコールがある曲から、しっとりした曲もあり、で、最後また盛り上がる定番曲みたいな。
うん。
大体の流れはそんな感じなんですけど、ネギッコのライブの大きな特徴として、
うん。
みんなでラインダンスをする曲がある。
え？
ですよ。圧倒的なスタイルっていう、まあ、これも一番多分売れた曲だと思うんですけど、あの、
うん、
めちゃイケのエンディングテーマとかにも一時期、なってたやつで、その、最後のサビの前の感想で、こうみんなで肩組んで、右、おい、左、おいって言ってこう足を上げていく。
ええー、楽しそう。
なって。それがまあ、まあ楽しいんですわ。
それは楽しそうだな。うん、
で、これがまあ、ネギッコライブの代名詞というか。
まあ絶対やる曲なんだね。
そうそうそうそう。まあ、ほぼ100やる曲で。うん、それを、やってる時の一体感がマジで、すごい。会場の一体感。うん。ただね、今回なんか、左の人は、なんかおじさんで、
うん。
まあ、独り言が多くて大きい、おじさんなんだけど。で、右の人は、俗に言う地蔵って言うんですかね。
地蔵ね。うん。
なんか腕組んで立って見てるみたいな。
うん。
人で。
僕だ。
で、この右の人ラインダンスどうすんだろうなと。
ああ、ちょっと気になるね。
うん。で、いざラインダンスになったら、その、まあ、正確に左のおじさんとの間には一個空席があって、
うん。
やっぱりみんなで肩組んで、その空席を埋めに行くから、俺は厨房の側に移動するわけね。
うん。
で、そのおじさん側に移動して肩組むんで、右の人、こっち来ないのかなと思ってチラッと見たら、めっちゃ腕組んで、普通に立ってて。
うん。
あ、この人は、やる気ないんだ、と思って、ちょっと寂しくなっちゃって。
あら、組みましょうよって言ったらよかったな。
ちょっと怖くて言えなかった。だからライブ中なんか、俺はめっちゃライト振ったりとか、
うん。
カイポーとかなんか言ったりしたんだけど、
うん、
怖くて、右側見れなかった。
ああ、うるせえよって思ってるかもしれないからね。
そうそうそう。うん、
いやライブのでも振る舞い難しいよな。
まあ難しいね。その、うん、別に悪ではないからね。
うん、そうそう。確かに楽しいけどさ、そういう曲固有のノリみたいのがどんどん増えていくと、うん、新しく好きになった人へのハードルにもなるじゃない？
ああ、まあそうだね。
に乗ればいいのに、なんか周りがどうしてるかを見る時間が増えちゃうっていうのは、
はいはいはいはい、
なんか、まあ、アイドルとかね、そういうのを含めて楽しいっていうのはありそうだけど、
うんうん、
普通のバンドとかだとなんか、まあ自由に見ようやっていう気分に僕はなるけど。
あ、そうだね。
うん。
ただこのラインダンスは。
もう高列で座って、目閉じて聞いてるおじさんだからさ。
味わってる。
味わってるから。
ラインダンスは本当に楽しいからね。
うん。それ楽しそうでも。うん。
で、なんか、その、ツイートで見たのは、その、LINE キューブ今回3階席まであったんだけど、
うん。
その、3階席の人が、こう、上から見たときに、
うん。
全員こう、肩組んで LINE ダンスしてる光景が、もう本当に圧巻だったみたいな。本当になんか、で、それが本編最後の曲で、その圧倒的なスタイルが。
うん。
本当にもうなんか、高まって高まって高まっての、それだったから、なんか、非常に気持ちよかったです。
いいね、いいね。
うん。
じゃあ、セットリストも上手だったんだね。
そうだね。うん。
しっとり曲もあってからの最後、有名曲で。
そうそうそうそうそう。間の MC もなんか、非常に独特というか、緩くて。最初の日にした MC が、その、リーダー、なおちゃんって言うんですけど、
うん。
なおちゃんが、男子トイレに間違えて入って、
うん。
そのバンドマスターのキーボードの おじさんがいるんですけど、
うん、
その人がおしっこしてたっていう話。それが一番最初の MC だった。
何してんねん。
っていう感じで、なんか、本当に、ゆるく、けど、その、曲、かっこいいとか、
うん。
なんか、ギャップとかね、そういうのも含めて、こう、非常にいいです。
いいね、
うん。なんか、まとまりない話になっちゃったけど。
大枠理解しました。そっか、ネジっ子は曲一個も知らないから聞いてみるね。
そうだね。ライブ中の MC でも、そのちょっと話に出たんだけど、
うん、
その写真展の中で、なんか印象に残った写真ありますかみたいなお客さんに聞いてて、
うん、
で、その中で、その、当てられたお客さんが答えたのが、2015年の TIFF、東京アイドルフェスティバルっていうフェスがあるんですけど、TIFF、
はい、
での写真みたいな答えてて、
うん、
メンバーのメグちゃんっていう、3人目ですけど、
うんうん、
通称ポンチャっていう通称なんですけど、ポンチャが、あの時はすごく良かったよね、みたいな。私も今でも動画見るよ、みたいな。
うん。
これしていい話か分かんないけど、YouTube で皆さん見れますから、みたいな。
公式じゃないんだ。
そう、多分違法アップロードなんですけど。その2015年の東京アイドルフェスティバルの動画。まあ、その、やってる曲が、ネギっ子の中でも、すごい ライブで盛り上がる曲ばっかの神セトリって言われてる。なので、それを見ていただくと楽しいかもしれません。
見てみよう。
で、なんかそのコメント欄で、かなり絶賛されてて、ネギっ子が。
うん。
やってるスマイルガーデンっていうステージで、TIFFの中でも、その野外に設置されてるステージで、そこはなんかね、荒れることが多いらしいのよ。
荒れるっていうのは何？
どうい
う？
なんか、観客がなんか無法地帯になるというかな、危ない行為。
うん。モッシュとかそういう話？
とか、うん。
うん。
あと、マサイとかっていう。
マサイ？
ね。なんか連続でジャンプする行為があるんですよ。その推しが歌ってるときに、
うん。
こう、連続でこう、ぴょんぴょんジャンプして、
うん。
アピールするみたいな。
お
う。で、それは普通になんか迷惑行為とされてるんですけれども。
ダメなんだ。
うん。邪魔だから。
うん。
みたいな。あと危ないしね。うん、まあそういうなんかいろいろ、詳細わからんけど、危険行為とかなんかそういうのが起こってたっぽいんですけども、その日の一番最後にネギっ子が出てきて、一瞬にしてなんかみんなが平和な会場になったみたいな。その荒れてるのを平和にした伝説のステージだったな、ごめんな
さい。そっちなんだね。一瞬で大荒れにしたじゃなくて。
そうそうそう。
平和にしちゃったんだ。
そう、平和にして、こう一体感、みたいな。
ハーモニー。
ネギっ子にしかできないみたいな。そういう称賛のされ方をしてました、コメント。
面白いね。
うん、はい。
なんかダウ9万のさ。
うん。
全然話変わるけど、レナチョっているよね。
ああ、はいはい。吉原さんね。
そうそう。がね、僕が好きでたまに見てる YouTuber の動画に急に出てきてびっくりした。雷獣っていう YouTuber なんだけど。
雷神？
雷獣。雷の
雷獣。
雷獣。
なんで？なんで出てきたの？
なんか、なだこ？
うん。
卒の、高学歴 YouTuber みたいな感じなんだけど、
うん、
の、まあ、3、4人組ぐらいでやってて、
うん、
なんか、誰がイケメンか決めようみたいな企画の審査員としてレナチョが出てきてた。なんかね、その一人の人が学生お笑いを昔やってて、
はいはいはい。
一つ橋かなんかのお笑いサークルだったのかな。で、それこそハスミくんかなんかと、組んで漫才とかをしたりしてたみたいな感じの多分つながりなのかなって思ったんだけど。
なるほど、なるほど。
うん、
どうだった？可愛かった？
そうだね。コメントがなんか、
うん、
プロだった。なんていうか、素人の YouTuber に急に プロの芸能人のコメントして。
プロなんだから、それは。
なんだっけな、面白かったのが、こう、ファッションチェックの項目みたいな、その、科学的にイケメンを決めようみたいな感じで、
はいはい、
ファッションはなんかまあ、おしゃれかどうかじゃなくて、人に合ってるかどうかなんですよねって言ってて、
人
人ってなんか人のことだと思うんですけど、もうなんかぽいなって思っちゃった。
騙されてるよ、それ。
ちょろいからさ、人かと思って。好きな人
いよう
って思っちゃったね。
それは確かにそうかもしれん。菅、うん、田将暉が来ていれば菅田将暉だもんね。
確かにね。
うん。
まあ、人か。
人だよ。林家ペイが来ていれば林家ペイだもんね。
人か。
うん。
いや、ライブで言うと、が逆に最近、まあ、ネジコとかフィッシュボールとかさ、はよく行ってるんだと思うんだけど、うん、
はい。
よく行ってる理由ともう僕は本当にスピッツしか行かなくなっていて、
うん。
またたまにフェスとかでいろんなの見るぐらいで、
はいはい。
単独のライブって全然もうここ最近行ってなくて、
うん。
なんならもう高校生ぐらいの時によく行ってたけど、大学生も途中ぐらいから、ほぼスピッツと、まあ、もう一個好きなバンド、メレンゲってバンドしか行ってないみたいな感じだったんだよね。とはいえ、この好きなバンドの二強が一生変わんないのは、まあ、もうそれはそれでいいんだけど、新しい風が全然自分の中に吹き込んでいないなというのを感じていたところではあり、で誘われたり誘ったりして、以前出演してくれたチーさんとペトロールズっていうバンドのライブを、
ペトロールズ、
東京事変のメンバーだった人のバンドなんだけど、
はいはいはい。
見に行ったり、
うん、
もう一人の、モルックメンバーであるポンさんと、ピープルインザボックスっていうサブカルのバンドのライブを見に行ったりしたんだよね。
はいはいはい。
やっぱ結構良くてさ、なんていうのかな、特にピープルインザボックスは昔高校生ぐらいの時にライブに行ったことあったんだけど、下北のちっちゃいライブハウスで。なんかいい意味で、こう、僕らの感受性はだんだん30歳になって死んできてるなぁと日々思うんだけど、で、年上なのに、こう、最新のアルバムがめちゃくちゃ良くて、アルバムツアーだったんだけど、
はいはい。
なんか、ちゃんと尖ってるし、その前なんかスピッツの時に話した、まあ、丸みを帯びて一周回って良いみたいなのとはまた違って、ますます鋭くなられて、みたいな。
常に更新している。
そうそうそう、更新してんなっていう感じで。
はいはいはいはい。
もちろん当時の懐かしい曲もありつつ、今回のアルバムの曲すごいよくってさ。なんか、逆にそれは安心とか、フィーリングというよりかは、ああ、なんか、アーティストってすげえなっていう、この感受性を持って、この感覚を研ぎ澄まして新しい曲を作ってんのすごいなっていうのをね、People in the Box で思ったし、ペトロールズの人たちは非常に演奏が上手くて、
うん、
他なんかスピッツ結構演奏上手いとこも評価してるんだけど、そういうレベルじゃなくテクくて、
N 強、N 強ぐらい上手い。
N 強、まあ、オーケストラで言うと完全に N 強だね。そのスピッツは多分街の市民オーケストラぐらいだわ。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、そんぐらい
違う。相当上手いけど、なんかその、高校の文化祭ではないぐらいの感じね。
ああ、なるほどね。はい、はいうん。
で、お金取れるレベルっていう感じです。だけどもう完全に N 強よ。ウィーンフィルよ。
ウィンフィル最高峰、うん。
めちゃくちゃ上手で。
うん、
だから曲のつなぎ目とかも、すごいシームレスにね、おしゃれにつないだりとか、あって、ま、曲はぶっちゃけ曲あんまり知らないのもあったんだけど、
うん、
それでももう演奏を見てるだけで、聴いてるだけで、
なるほど、
圧巻の。楽しいっていう、
うん。
びっくりしたね。その、
ああ、すごいね。
これはいいなと思って。
力でねじ伏せられた。
そうそう。
うん、
まあ、どっちもとりあえず行ってみるとさ、もう全然スピッツのライブ行った時と同じかそれ以上ぐらいの満足感があってさ。
ああ、そうね。
そう、だから来月とかもちょっと別の昔好きだったバンドのライブ行ってみようかなとか思ってるし。まあ、もう今度逆に高校生ぐらいの時に戻っても、ちょっと気になったらとりあえずライブ行ってみてたあの頃の感覚を取り戻して、Spotify とかおすすめされていい曲だなと思ったらもうその一曲だけを引っさげてちっちゃいライブハウスに行ってみてもいいかなって思い始めている。
でなんかこう結構ハードル高くね、そのフェス行っていいなと思ったら行くみたいなのはあるけど、
まあそうなんだけどね。でもまあ結局さチケットも数千円だし、長く経ってライブなんて1時間半ぐらいのもんだし、なんか当時の高校生ぐらいの気持ちを思い出すと、いやお金と時間があったら何個でも行くのになって思ってたのに、お金も時間もあってなんか急に今行かなくなっちゃってんな、当時の自分に失礼なんじゃないかと思って。
なるほどね。
あとは新しく好きないいアーティストを見つけた時の感動もね、やっぱりまた味わいたいし、もしかしたら僕は1年後、スピッツより今熱いバンドがいるって言ってるかもしれない。
確かに、更新されて、しかるべき、しかるべきじゃないな。更新されることも大事ですからね。
そうそうそう。こういうのをね、最近ライブによく行ってて、思ってて。で、なんか行くと、こう、まあ、E プラスとかでさ、チケット買うわけだけど、それを見る機会が増えると、あ、この人たちもライブやってんだとか、そういうのが情報として入ってくると、やっぱりなんか気になるのも多いし、なんで僕も月1ぐらいで行こうかなって思ってる。
じゃあ、今度フィッシュボール行くか。
フィッシュボール行こう。僕も2枚積みさんとチェキ取りたい。
すぐ取れるから。
すぐ取れるアイドル。
すぐ取れるアイドル。
すごいな、なんかフライデーっぽいな、そういう。
はい。
はい。いや、熱いいい話だったんじゃないですか。
そうですか、なんか、ぐだぐだ喋りまして。すいません。
いやいやいや。やっぱね、レムちゃんは何かについて語るときはやっぱいいよね。思慮深い感じが。自分のちゃんと言葉を、自分の気持ちを表す正確な言葉を探しながら喋っている感じがいいね。勢いに流されて。
照れちゃうね。
安心感があります。この人は本当のことを喋ろうとしているんだろう。
嘘偽りなく。
そうそう。
大丈夫。YouTube 何見るか覚えてる？
2015年、ビフ、フィッシュボールじゃなくて、ビビッコの、なんちゃらステージね。
はい。
はい。そうです。平和にした回。
平和にした回。ぜひ皆さんも、見てください。よかったら。
はい。
感想を送ってください。
はい。
それを、
YouTube、
眺めます。
雷神も、雷神じゃねえ、雷獣も見といて
ください。雷獣。レナチョの回。
レナチョの回。後半面白かったんで。
前半耐えなきゃいけないってことじゃん。
前半は耐えてください。さっき言った、あすみくんとコンビ組んだみたいな人は、まあ、やっぱお笑いやってたから面白いし、まあ、メインの人はベテラン中学生っていう人なんだけど、
ああ、はいはいはい、はい。
有名なツイッターで。
その方は知ってます。
そうそうそう。この人のね、短歌が結構いいんだよね。短歌作家なんだけど。
渋いね、短歌作家。
あとはもう一人よく出てくるのは、まあその二人の後輩みたいなキャラクターの子が出てて。なんかね、その関西のノリ特有のすごい気持ちいい、こう、ノリツッコミ、ノリとツッコミというか。
はい。
なんかこう、男子校ノリは共通してるんだけど、一段洗練された面白かったのが結構好きで。まあ、なんか一応その高学歴 YouTuber だから、なんか賢いことをネタにしたみたいな動画が多いは多いんだけど、本質としてはそこで笑いを取りに行ってないみたいなね。 クイズノックと、かとは違うっていう。
違う。
結構ね、好きなんだよ。
見ています。来
はい。
獣。
お願いします。まあ、ちょっと名前ダサすぎ問題が。来獣。
かっこいいだろ。
じゃあ、こんなとこですかね。ミニカラチースルではお便りを募集しております。Twitter のバイオや、ポッドキャストの概要欄から Google フォームで送ってください。最近お便り少なくて寂しいですよ。ぜひお願いします。
お願いします。
以上。
あ、しょうごすます。